金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオや第10回目ということでございます。いやー10回やってきましたね。季節は7月でございますね。7月の今日は18日ですね、収録がね。でもね、あれですよ、まだね梅雨が明けてないんですよ。今日明けたのかな。なんか今年おかしいですね。まだまだ梅雨がぐーっと遅く来て、まだまだ明けてない。でも今日はものすごく暑いです。今月もよろしくお願いいたします。いきなりですけどね、私ね、今月ね、練馬の警察署の、取調室に入りました。入りましたっていうか取調室に行きました。ね、ついにですよ。前回ね、私ね、なんだ、振り込み詐欺を阻止してですね、コンビニで、練馬のコンビニで阻止して、練馬署から感謝状をもらったというお話したんですよ。この感謝状ね、まあ、それ話聞いてくださるとありがたいんですが、第3回か4回、2回目かな、聞いていただければありがたいんですがね、まあ、ぶっちゃけね、練馬署の署長室でもらうわけじゃなくね、道端で感謝状を入って渡されたって話なんですがね。今回はね、練馬署のね、内部に入りました。なんでかっていうとね、万引き犯捕まえちゃったのよ。役者もどき、芸人もどきをやってる金銀財宝、ただの変態でございますがね、まあ食うために、コンビニの夜勤を30年やっております。その中でね、万引き犯もね、トータル90人ぐらい上げてるんですよ。3クラス分ぐらいですね。なんかね、変な能力ついちゃってね、なんかその、なんていうんですか、観察とかするじゃないですか、役者とか芸人とかいろんなもの。そうするとね、なんか特化しちゃうんですよね。もうね、今の段階だと万引き犯どんなんだかすぐ分かっちゃうんですよ。レベルまであってね。で、万引き犯のデータもなんか、もう頭の中入っちゃってんの。万引き人名みたいになっちゃったんですけどもね。でね、70ぐらいのおじいちゃんですよ。1回目、2回目、万引きしたんですが、出るときにね、おい、ちょっと待てと。お前、取っただろ。みたいな感じで、逃がしてあげたんですよ。でね、さすがに3回目来た時、お前もう来るなと、もう出入り禁止だから来るなっつったら来たんですよ。半年経ってね。でもやるなっての分かってたんですが、店長もね、もう次来たら佐藤さん、佐藤って言うんですけども、佐藤さん、警察呼んでくださいと言われまして、本当は呼びたくないんですよ。ワンオペでやってるからね、おまわりさん呼ぶとね、大変なのよ。一人でおまわりさんの相手ね、万引き犯の相手、そお客さんの相手までして、もちろんそれが仕事ですから。そしてね、まあしょうがねえなと思って、そいつが表に出た瞬間にもうお店の呼気を、電話の呼気持ってね、すぐに警察に電話しながら出てったんですよ。そしたらそのね、70ぐらいのおじいちゃんがね、ものすごく抵抗してね、2分ぐらい、わあ返せ、あ俺は取ってねえとか言ってね、いや取っただろう、取ってねえって、それ警察に電話しながらやってたんですよ。ものすごい怒鳴ってね、僕も、おいお前もう逃がさねえぞ、3回目だからって言ったら、もうそれをおまわりさんが聞いてるわけですよ。大丈夫ですか、大丈夫、刺されてませんか、すぐ行きますから、すぐ行きますからっつってね。で、そのもうやっとそいつにね、心理戦でね言ったんですよ。お前さ、1回目2回目俺許してやったじゃねえかな、俺悲しくなってくるよ。なんだよ、3回目はな、さすがにね、もう警察にも電話しちゃったから諦めろっつったらね、そいつ諦めたんですよ。でね、お店の中で待ってろって言って、待たせる前になんかカメラの前で土下座したりとかしてね、もういい、もう呼んだからもういいから座って待ってろって言ったらね、パトカー2台、自転車のおまわりさん4人来たんですよ。もうね、まあまあそういう状況での警察への電話ですからね。そしてすぐに大丈夫ですか、刺されてませんかっておまわりさん来てね、そっからまた、 接客しながら、おまわりさんと対抗しながら、もう大変でした。CM に入りまーす。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ、この放送はアートヒルズミュージックさんの提供で放送しております。いつもありがとうございます。でね、でおまわりさん対応して、まあ1時間対応しました。その後ね、おまわりさんからね、佐藤さん、終わった、仕事終わったらちょっと署の方に来ていただきたいんですよって言われましてね。こっからですよ、長いのは。おまわりさん呼ぶとね、現行犯で捕まえちゃったんです。僕が捕まえちゃったんでね、調書っていうのを書くんですよ。それでね、まあ仕事本当は9時だったんですけども、店長とオーナーに電話してね、8時に上がらせてもらって、でそこで新しい店員さんが来てね、そこで入れ替わって練馬署の方に行ったんですね。そしたらね、その会議室みたいなところに僕行って入ってって、そっからその1時間半本当にそのぐらいかかったかな、とその調書書くわけですよ。おまわりさんの前で細かいところをね、おまわりさんがチェックしていくわけですよ。でそれが終わって、さあじゃあ最後なんですが、面通しというものをやっていただきたいんですがっつってね、私人生の初めの面通しというものをやりましたよ。そのまさに取調室の前に行ってですね、マジックミラーの前で、犯人はこいつですかと言われて、はいそうですっていうシステムです。いやいや、はいそうですっていうかね、いやさっきまで私が捕まえてたわけだからすぐ分かるんですけど、まあ形としてね、やったわけですよ。でまあとりあえずそれをして、でまあ、佐藤さんお疲れ様でした、ありがとうございましたっていう感じで会議室に戻って、そして帰ろうと思った時、ちょっとね、まあその一緒に話してた方が何ですか、私服警官の方だったんですがね。で私その取調室見た時に、その万引きしたおっさんがですね、笑ってんすよ、のけぞって。おまわりさんと普通に話してるの。普通そんな取調室に入ったらね、へこんでるとかの状況を見るわけじゃないですか。私びっくりしたんで、もしかしてあいつあれですか、慣れてるんですかって言ったら、おまわりさんが、え、あ、すいません、仕事、これはまあ仕事なんで、もう申し訳ないです。職務上、それは答えられることはできません。つってね。まあ多分相当慣れてるやつだったんでしょうね。めちゃめちゃ腹立ちましたけどね。でね、おまわりさんに最後にね、聞いたんですよ。私服警官の若い方です。うん。最近その練馬でね、その前もお話しましたけど、もう事件が多いんですよ。ね、店の店主が切られたりとか、まあ、殺人事件とか、子供がなんか捨てられてたりとか。それで、どうなんですか、最近忙しいんですかっつったら、練りましょう、過去一今やばいですって私服警官から聞きました。怖いですね。おまわりさん、お疲れ様でございます。今後とも頑張ってください。また何かありましたら連絡します。あんましたくないけどね。つうことでね、今回はね、7月でございますよ。暑い夏、まあ怖いというお話今しましたけどね、私そのまさに30年夜勤やってると、ね、不思議なこととかね、これ何だったんだろうなっていう経験するわけですよ。16店舗ね、30人の店長と一緒に仕事してきた変な歴史を持ってるんですが、その中でね、まあいろんな不思議な話いっぱいまとめたらものすごく出てきたんで、今回はね、まあ一つのカテゴリーに分けまして、このお話ししていこうかな。まあ三つ、四つぐらいいけるのかな。まずね、これはね、20年ぐらい前ですね。私ね、 西東京市の方の西武八木沢っていう駅から歩って30分の、コンビニで夜勤やってたんです。まあ私はずっと高円寺に住んでるんですが、まあ片道ね、チャリンコで10キロですよ。バカですね。私片道10キロバイトチャリンコで行ってたんですね。面白いやみたいな、まあ運動にもなるしみたいな。でそこでね、まあ本部直営のお店だったんですが、二人夜勤でしたね。うん、まあ一緒に入ってたのが佐藤くんっていう同じ名字の、多分ミュージシャンだったかな。あれは本当に夏か、ちょっと本当に古いんで、冬、まあどっちも、まあそう、深夜ですよ。で一緒に仕事して雑誌出したり掃除したり、お菓子とかねお弁当出したりして、一段落つく3時か4時ぐらいに女の人が入ってきたんですね。いくつかな、20代後半か30代前半ぐらいの女の人が入ってきて、そのままね、物とか買うんじゃなくてトイレに入ってったんですよ。こっちもいらっしゃいませっつって、一言声かけて、トイレ貸してくださいも何も言わずに入ってったんです。まあまあいいかと思って、じゃあそろそろ休憩しようかみたいな感じで休憩室に入って、僕はまあレジの方見ながらね、接客みたいなのやってたんですが、いつまで経ってもね出てこないんですよ。あれ佐藤君、はい、今入ったよね、女性の人入りましたね、おかしくない、出てこないよね、俺ちょっと見てくるわっつって、どんどんどんどんってトイレのドア叩いて、反応ないんですね。あれと思ってガシャっつったら開くんですよ。鍵閉まってないんですね。あれ入ってないよ。佐藤君、はい、いないよ。出た？いや、出たら音しますよね、入ってきた時のチャイム。あれ入ってくる時もしたっけ、ちょっと覚えてないですね。ちょっとさ、ビデオ見て。はい、うん、映ってますね。うん、入ってます。あれあれ、出てる映像がないですね。何それ、入った時の映像はあって出た時の映像がない、トイレにはいない、お店の中にいない、なんだこれ、という一発目のお話。いやー、まあ何ですか、その最初に映ってて最後に映ってないっていうのもなんだこれと思って、お互い疲れてんのかな、いや疲れてると言ってもねえって言って、不思議だねっていう経験をしました。西武八木沢でしたね。でね、このお話を今の練馬のね、コンビニの店長にしたんです。そしたら、まあびっくりするのかなと、怖いですねって来るのかと思ったら、その店長ね、うなずくんですよ。佐藤さん、僕も経験あります。マジっすか。はい、今僕店長なんですけど、前ね、そのこの店の近くのコンビニで、まあバイトだったんです。バイトやってたんですが、朝のね8時半ぐらいですかね、主婦の方がもう一個のレジで、僕が隣のもう一個のレジで発注をしながらタブレットをいじって接客してたんです。そしたら、その小学校の男子生徒かな、低学年のね、それが店の中ボーンって入ってったんです。そしてそのままトイレに消えてったんです。うん。でこっちもいらっしゃいませっつって、トイレに入ってったんで、まあまあまあまあトイレかと思ってたんですが、さっきの言った、佐藤さんの言った、いつまで経っても出てこないんですよ。でね、その主婦の方と、今入りましたよね、入った入った、出てこないわね、ちょっと僕見てきます、見てきてって言って見に行ったら、 いなかったそうです。でおかしいと、でビデオ確認しますねってビデオを確認したら、その時は映ってなかったそうです。なんでしょうね、一人で見たのか見てないのかっていうのがあれば、ああ俺疲れてんだなとか、あ勘違いかなと思うんですけど、二人で見てていないっていうのは、しかも朝の8時半、そういえば言ってましたね。なんかね、昭和の初期の古い感じのランドセル背負ってましたっつって。いや、駅前ですからね、そのお店ね。わかんないです。場所関係ないですね。時間も関係ないんですね。おかしな経験のお話聞かせてもらいました。逆にね、聞かせていただきました。皆さん持ってるんですね、コンビニで働く方も。でね、このお話、店長と話した後、もう一箇所違うお店、そこでも働いてたんですが、これも練馬ですね。それはね、深夜です。雨の日でしたね。うん、結構強い雨の日。で、僕は10時ぐらい、夜中の10時ぐらいから朝8時まで入ってるんですけど、その店は。で、10時から夜中の11時まで1時間だけね、仕事が忙しいんで、一人女の子が残ってくれてるんです。まあ、父ちゃんというね、中国の本当に可愛らしい仕事一生懸命してくれる女の子。うん。で、その女の子と一緒に入ってった時ですね。まあ、ある程度仕事が終わって、そろそろお弁当来るかなーなんて思ってたら、まあ、来なかったんです。ちょっと今日遅いね、みたいな。あ、ちょっとでも時間あるから、じゃあレジの方頼むよと。僕はちょっと掃除するわ、客席の方ね、じゃあ掃除するわ車でって言って、客席の方に掃除の道具持って掃除しようと思ったら、そのトラックの運転手が入ってきたんです。あー来た来た来た来た来た来た、あーよかったよかった、じゃあ一緒にお弁当出そうかと、その掃除する場所からお弁当のコーナーに行った時に、お弁当がね置いてないんですよ。あれ今父ちゃん入ってきたよね、入ってきました、いやないよお弁当、ええどういうこと、今入ってきたよね、見たよね、見ました、えでね、おろかしいな勘違い、まあいいかっつって掃除コーナーに戻って、 CM 入りまーす。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。今回は怪談だよ。でね、まあ、また掃除しに戻って、そっからね、まあ、その父ちゃんって女の子は、もう時間になったんで、じゃあお疲れ様でしたって帰ってったんですね。で、まあ15分20分したら、その方、来たんですよ。でね、僕は、お弁当を持ってきたけども他の店のお弁当を持ってきて間違ってまた他の店に戻ったのかと思ってたんで、さっき来ましたよねってその搬入してる方にね、配達員の方に聞いたんですよ。そしたら、いや今が初めてですって言うんです。これね、生きてる人ですからね、なんでしょうね、その真面目なね、ちょっとまあ口数の少ない方なんですが、その人もね佐藤さんって言うんですよ偶然だけど、おかしいなと思って、だからこれはまあ生きてる方が出すまさにその生き量ってやつなのかなって思ったんです。でその後ね、父ちゃんに、まあ次の週ですよ、父ちゃんさ、もしかしてなんか霊感みたいなのを持ってるって聞いたら、あー、え、否定しないの はい、ちっちゃい頃中国のおばあちゃんの家に遊びに行ったら、大きなお家なんですが、門の入り口に井戸があるんです。まあ、門入ったところに、そしたらその井戸に真っ白い何か人間っぽいのが立ってるんです。でおばあちゃんに、まあ、3歳か4歳の頃ですよ、父ちゃんが、おばあちゃん、これ何、この人誰、この人誰って言ったらね、おばあちゃんがもういいからいいからって連れてったと。持ってんじゃねえか霊感っていうね、美味しいのいただいたという話でございまして、今回は怪談でございました。いや、まだまだいっぱいあんのよ、お菓子なの、ちっちゃいのもあればおっきいのもあるから。はい、ここでですね、福島県二本松情報ということで、いきます。まず8月12日、知恵子の里夏祭り、ございます。足立支所前駐車場で花火大会をやるそうでございます。皆さん行ってきましょう。そして二本松市商工会所から鬼ババお面が発売中です。880円で迫力のある鬼ババのお面が手に入るそうでございますんで、皆さんお買い上げくださいということで、今月はおしまい。また来月。